皆さんこんにちは。今日は人の弱い、人の命というテーマで福音のメッセージをさせていただきます。年齢の齢という字を弱いと読みますけれども、辞書には弱いとは生まれてからこの世に生きている間のことと記されていました。以前ある科学関係の本の中に、人間は最高何歳まで生きられるかという見出しを見つけ、興味深く読んだことがありました。セイシャーという科学者が動物の限界寿命を求める式を導き出しました。限界寿命は 10.839×脳の重さの 0.636 乗かける体重のマイナス 0.225 乗というのが、セイシャーが導き出した限界寿命を求める式であります。この式によりますと、脳の重さは重いほど限界寿命は伸び、また体重は軽いほど限界寿命は伸びるということになります。そしてこの式で、人間の限界寿命を計算したところ120歳になったそうであります。ギネスブックに載っている最も長生きした人はフランス人女性のジャンヌ・カルマンさんで、122歳まで生き、1997年に亡くなられています。国内の歴代最高齢記録は2022年に119歳で亡くなられた田中カネさんで、当時の世界最高齢でした。田中さんが亡くなられた後は、フランス人女性のリュシル・ランドンさんが118歳で世界最高齢でしたが、今年の1月に亡くなられたそうであります。田中カネさんやリュシルさんはチョコレートが好きで、またリュシルさんはワインも好きだったということですので、チョコレートとかワインは健康を保つのに役立っているのかもしれません。また現在世界最高齢の方はスペイン女性で116歳ということであります。この方は2020年に新型コロナウイルスにかかられましたけれども、回復されて過ごされているそうであります。近年の最高齢の方の年齢を考えますと、セイシャーの限界寿命の式による人の限界寿命120歳というのは現実に近いものであるというふうに思いました。聖書にも人間の寿命について記されている箇所がありますので、開かせていただきたいと思います。創世記の6章、旧約聖書の8ページになります。旧約聖書の8ページ6章の1節からお読みいたします。さて、人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしよう。5節。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やみ。しかしノアは主の心にかなっていた。8節にノアは主の心にかなっていたとありますけれども、ここに記されているノアは、ノアの箱舟で有名なノアであります。そして5節に、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったとあります。主とは、天地万物をお作りになられた 神様であり、人をはじめすべての生き物に命を与えてくださった命の根源であり、命のルーツであられるお方です。天地創造の出来事につきましては、創世記 1、2 章に記されておりますので、後でお読みいただければと思いますけれども、神様は神様に似るものとして、神様と同じように霊を持つものとして、また神様と共にあることを喜ぶものとして、最初の人アダムとエヴァをお作りになられました。神様はエデンの園にアダムとエヴァを置かれました。エデンの園ではさまざまな木の実が実っておりましたけれども、神様は園の中央にある善悪の知識の木の実は食べてはならない。その実を食べるとき、あなたは必ず死ぬと告げられました。しかし、アダムとエヴァは蛇に扮したサタンの誘惑に負け、神様が禁じられた木の実を自分の意思で取って食べ、神様に対して罪を犯しました。その結果、アダムとエヴァは死ぬものとなりました。聖書では自己中心に歩むことを罪と呼んでおります。そして人にはアダムから受け継いでいる罪の性質があり、人はこの罪の性質ゆえに神様に対して罪を犯してしまうものであります。そしてアダムとエヴァから子供が生まれ、またその子供たちから子供が生まれていきました。そしてノアが生きた時代においては、五節にありますように、人の心に計ることが皆いつも悪に傾くようになっていました。天地万物をお作りになられた創造主であられる神様は、神様から離れ、堕落している人をご覧になられ、三節に記されておりますように、人の弱いは120年にしようと語られました。では、神様が人の弱いは120年にしようと言われる前に、人間がどれくらい生きていたかといいますと、創世記5章の5節には、アダムは930年生きたと記されています。最初の人アダムは930年生きました。そしてまた聖書に記されている中で最も長生きした人は創世記5章の27節に記されているメトシェラで969年生きたとあります。ノアの洪水以前の人々は1000年近く生きることができたようであります。人の寿命に関しまして世間一般的な常識としましては長生きしたとしても100歳ぐらいというイメージがあると思いますので、900数十年も生きたと聞きますと、何かの神話ではないかと思われるかもしれません。創世記の1章の7節の中に、大空の上の水という表現があるんですけれども、このことについて聖書関係のある本の中で、次のような解説がされておりました。ノアの大洪水以前は地球の周りには大空の上の水と呼ばれる水蒸気の層があり、この水蒸気の層が宇宙からの有害な放射線が地表に届くのを防いでいたと考えられています。そして大洪水の時にこの水蒸気層が豪雨となって地上に降り注ぎました。そして水蒸気の層がなくなったことにより、宇宙からの有害な放射線などが地表に届くようになり、人間の寿命が縮まっていったのではないかと考えられております。神様がお作りになられた最初の人であるアダムとエヴァは、永遠に生きるものとして作られましたけれども、神様が食べてはならない、食べるときあなたは必ず死ぬと告げられた、その禁断の実を取って食べたときに、 人は神様に対して罪あるものとなり死ぬものとなりました。ノアの洪水以前は人は900歳前後生き、そして今私たちは人の弱いは長くても120年と神様が定められた時代に生きています。すでに亡くなられておりますけれども、聖ルカ国際病院の理事長をされていた方でクリスチャンであった日野原重明さんの著書の中に、聖ルカ看護大学の新入生に対して、あなたは何歳まで生きたいですかという質問を10年間にわたって行ったという記事が記されていました。大学の新入生ですので、多くの人は10代の人ですけれども、その質問に対して一番多かった答えは50代までという答えであったということであります。若い人があまり長生きしたくないと思うのは、彼女たちの目に老人が魅力的に映っていないからとも言えそうで残念ですというふうに日野原さんはその本の中で語られておりました。また日野原さんの本の中に、老いとは衰弱ではなく成熟することである、そして老いの老という字は本来尊敬される対象に使われてきたものであるというふうに書かれておりました。モニターにですね、中国で使われている老という字がつく字を表示させてみました。現在日本ではこの老という字に尊敬の意味合いは感じられません。年を老いているというふうに、そういう意味でありますけども、中国においてはこの老子と書いて老子と読みますけれども、先生という意味がありまして、尊敬の意味が込められております。私が中国語を習っていた時に、先生が信州大学の学生さんだったので20歳ぐらいの先生でしたけれども、私もその若い先生に対して何々ラオシーというふうに呼んでおりました。また老婆と書いてですね、ラオポーと読むんですけども、これは年老いた女性という意味ではなくて、妻という意味がありまして、親しみを込めて使われている言葉であります。私の妻というような時にウォーダーラオシーみたいな感じでこう一般的に使われる言葉であります。また娘という字は中国ではお母さんのことを言います。仕事で中国に出張した際に、この娘という字についてですね、通訳の方にちょっと聞いてみたんですね。中国ではどうしてこの字でお母さんという意味になるのですか、日本とは意味が違いますっていうふうに言いましたところ、この字は良い女と書いてあります。良い女性といえばお母さんですので、中国における意味の方がよくありませんかというふうに答えてくれました。なるほどというふうに思いました。同じ漢字でも日本と中国では意味合いが違う言葉がたくさんありまして、こう勉強していくとなかなか面白いなというふうに思うこともあったので、また何かの機会があればご紹介できたらというふうにも思います。人は毎年年を重ねていきますけれども、衰弱していくのではなくて、日野原さんが語られているように成熟していくこと、それも神様のために成熟していくことができたら幸いではないかなというふうに思っております。また日野原さんの本の中に、寿命とは一人一人に与えられた時間であると記されていました。寿命とは誰が与えてくださる時間でしょうか。それは人をお作りになられた神様が与えてくださる時間であります。 WHO 世界保健機関の発表によりますと、世界各国の平均寿命の第1位は日本でありまして 84.3 歳、2位はスイス、3位は韓国 で、世界全体の平均寿命は 72.5 歳だそうで、あります。平均寿命という言葉を聞きますと、自分もその平均寿命程度生きられるように感じられるかもしれませんけれども、交通事故とか地震とか、また大きな病気とか、そういうことを考えますと、私たちは明日のことは分からないのではないかなというふうに思います。ここで別の聖書の箇所を開かせていただきたいと思います。ルカの福音書の12章になります。新約聖書の141ページ、ルカの福音書12章の16節からお読みさせていただきたいと思います。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して富まないものはこの通りです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。31節もお読みいたします。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますと記されております。今お読みしました箇所は神の御子イエス・キリストが話されたもので、愚かな金持ちの例えなどとも言われております。19節にはこのようにあります。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。私たちは将来に対して安心を得たいという思いがあります。食べ物や着るものや住むところなどがなければ私たちは安心して生活できませんので、仕事をして報酬をいただき、生活に必要なものを得るということは大切なことであります。しかしこの例えで語られている金持ちは、蓄えきれないほどの作物や財産に将来に対する安心の拠り所を置いていました。この金持ちに対する神様の語りかけは20節21節に記されておりますように、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して富まないものはこの通りです。というものでありました。この例え話のように、神様があなたの命は今夜までと定められるならば、その人の地上での命はそれまでということになります。創世記の中に神様が人に命の息を吹き込まれたときに人は生きるものとなったことが記されておりますように、神様は人に命を与え、その命を守り保っておられる方であります。神様はこの例え話を通して私たちが何に心を向けるべきなのかをよく考え、そして御国、すなわち神様のご支配がなされるということを大地に求めて、そしてまた神様の前に富むものとなることを願っておられると思います。 私たちが神様の前に富むものとなるために、神の御子であるイエス様が私たちに何をなさってくださったか、聖書から見てみたいと思います。コリント人への手紙の第2の8章というところにあります。新約聖書365ページ、コリント人への手紙の第2の8章の9節をお読みいたします。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。御子イエス様は父なる神様と共に永遠の昔から存在なされるお方であります。そして人をはじめすべてのものをお作りになられ、それらすべてのものを保っておられる方です。この神の御子イエス・キリストが御位を離れて、私たちと同じ肉体を持つ者としてこの地上に来てくださいました。これが富んでおられたお方が貧しくなられたということの第一の点であります。そればかりでなく、イエス様はすべての人が神様に対して持っている罪の解決のために、その罪を背負われて十字架上で血を流し死んでくださいました。このイエス様の十字架は、富んでおられたお方が最も貧しくなってくださったその時でありました。また別の箇所もお読みさせていただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙の一章、新約聖書374ページになります。ガラテヤ人への手紙の1章の4節をお読みいたします。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。創世記には人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったと記されておりましたけれども、心に計ることが悪に傾くというのはノアの時代だけではなく、アダムとエバが罪を犯して以来現代に至るまで同じことではないかと思います。ニュースなどでも頻繁に報じられていますように、現在でも戦争によって毎日尊い命が失われております。聖書には罪を犯した者はその者が死ななければならないと記されています。神様は清いお方であり、罪を放置されるお方ではなく、罪を罰せられるお方であります。しかし同時に神様はその罪人を憐れんでくださり、愛してくださって、神様の御子イエス様が十字架によって貧しくなってくださり、私たちの罪のために身代わりとなってくださったことにより、私たちが神様の前に富むものとされる道を用意してくださいました。十字架上で死なれたイエス様は3日目によみがえり、天に昇られ、今天において私たち一人一人を守り支えてくださっています。私たちは現在世界一の長寿国で暮らしておりますけれども、私たちは自分の弱いが、この世における命がいつまで続くかを知りません。神様が生きようとおっしゃれば、たとえがんになっても生かされますし、あなたの命はここで終わりと神様がおっしゃるならば、例え話のように今夜にでもその命が取り去られるのかもしれません。この地上での私たちの歩みは有限であります。医療の発達などにより、近年人の寿命は少しずつ伸びておりますが、神様が定められておりますように、人の弱いはどんなに長くても120年であります。人は必ずこの地上での生涯を閉じる日を 向かいますけれども、その後には永遠があると神様は聖書を通して語っておられます。神様の御子イエス・キリストが十字架の上で私の罪を背負い身代わりとなって死んでくださったということを信じるならば、イエス・キリストによる新しい命、永遠の命が与えられ、御国において永遠に神様の祝福をいただくことができます。なお、このイエス・キリストを拒むならば、自分自身の罪の罰として永遠の滅びを受けなければなりません。私たちはこの2つの選択のうち1つを生きている間にしなければなりません。神様は全ての人がイエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じ、罪許されることを、イエス様にあって永遠の命を得ることを願っていてくださるお方であります。モニターに映させていただいているのは秋の風景であります。紅葉が綺麗であります。そして山々が雪に包まれる冬となり、厳しい冬の後には桜が綺麗な春となり、そして緑豊かな夏となり、こうして四季が巡っていきます。神様は私たちに素晴らしい自然を与えてくださり、その素晴らしい自然を見て美しいと感じる心、感動する心を与えてくださっています。イエス・キリストを救い主として信じ受け入れ、私たち一人一人を愛し、一人一人の命をかけがえのないものとして心に留めてくださっている神様に日々感謝をして、そして日々神様にあって喜びを持って平安を持って歩んでいくことができたら幸いであると思います。司会の方が言ってくださいましたけれども、神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。神様は常に時にかなって美しいことをしてくださる方であられます。この美しい自然を保ち、そして私たち人が救われるための道を用意してくださいました。そしてこのイエス様を信じるときに、その方の人生にとって素晴らしい時となることができます。このイエス・キリストを救い主として信じられますことをお勧めして、今日のメッセージを終わりとさせていただきます。